イスタンブールの空港テロで死者は42人に。トルコ内相は実行犯は外国人との見解示す。
スコットランド首相が EU 首脳と会談。 EU に残留する意思を表明しました。
夏のボーナスおよそ381万円増添前都知事に今日支給です。
名古屋のご当地タレント宮地幸男容疑者を逮捕。ラジオの生放送中に共演者を殴ったということです。
リオオリンピック直前にビーチバレー会場で切断遺体の一部を発見。
TBS ラジオ AM954 FM905 TBS ラジオ荒川恭兵 Take Catch。
こんにちは、荒川恭兵です。
こんにちは、片桐千秋です。
3時半を回りました。ここからはデイキャッチでお過ごしいただきます。さて、この赤坂のスタジオからちょっと東の方向を見ると、はい、スカイツリーが霞んで見えてますね。
ねえ、ちょっと姿が見えづらくなってますね。
お天気どうなってるんですか。
はい、今関東地方曇り空のところが多くなってるんですが、夜は都心を含めて関東南部の方ではパラッと雨が降るところもありそうです。
パラッとですね。
パラッとポツッと、
ポツッと、とても微妙なんですけど。
そうですか。折りたたみ傘があると安心です、はい、
さて、オープニングを聞けば今日がわかるヘッドラインニュースから。昨日もお伝えしましたトルコイスタンブールでの空港テロ事件についてです。はい、
トルコのアタチュルク国際空港で3人の男が自動小銃を乱射して自爆。これまでに42人が死亡、239人が怪我をしたテロ事件について、トルコのアラ内相が自爆犯は入手した情報によれば外国人だったと述べたと地元メディアが伝えました。またユルドゥルム首相は容疑者3人のうち1人が外で自爆し、混乱に乗じて2人が内部に侵入して自爆したと説明。相当な準備があったという認識を示したということです。
はい、このニュース4時台のランキングの中にも入っております。皆さんの関心はどのぐらいなんでしょうか。そして今日オープニングで注目する話題はこちらです。
不満続出のコリジョンルール、 NPB がシーズン中に異例の見直しへ。
今朝のスポーツ各紙一面などで取り上げているこちら、プロ野球で今シーズンから導入されたコリジョンルール見直しの動きです。コリジョン、衝突という意味なんですが、はい、このコリジョンルール、ホームベースでのクロスプレーによる怪我を防ぐため、キャッチャーのブロックやランナーの体当たりを禁止するというルールなんですね。ところが判定への不満が続出したために NPB 日本野球機構は来月4日のプロ野球実行委員会で新たな運用基準について議論をし、早ければオールスター明けの後半戦から見直すということのようなんです。
はい、今シーズンこのコリジョンルールが適用されたのは4件です。5月11日の阪神巨人戦ではアウトの判定が巨人側の抗議でセーフになりました。この判定を不服とした阪神は NPB に対して意見書を提出。西武やヤクルトもコリジョンルールが絡む判定をめぐって NPB に質問書、意見書を提出しました。今後新たな運用基準となれば、今シーズンに入って適用された4件のうち3件はアウトのまま、政府に覆るのは1件だけになるということです。
さて、コリジョンルールでサヨナラゲームという試合もあったわけなんですが、現場では不満批判の声が続々と上がっているようです。ではここでスポーツジャーナリストの石田裕太さんに、話を伺います。石田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今シーズンから導入されたこのコリジョンルールなんですが、はい、現場からは批判の声も上がっていますけれども、はい、石田さん、どういう感想をお持ちですか？
そうですね、選手も戸惑い、ファンも戸惑っているなら、もちろん審判も初めてのことなので、やはりその運用基準っていうものが、その審判に委ねられているっていう状況の中では、当然、まあ、こういう批判の嵐みたいなものっていうのは、起こっても不思議ではないですよね。う
ん、はい。
ただ、やっぱり、これは、まあ、見直しと言われてますけれども、ルールが変わるわけではないんですよね。
はい。
まあ、規則の文言は全く変わらないし、 選手がプレーすることもこれからこういうことをしちゃダメだとかっていうふうに新しいことを要求するわけでもなくて、コリジョンルールというものの中でそういう出来事が起こったときに審判がどうやって判定すればいいかという基準を明確にしましょうというのが今回の見直しの動きなんですね。で、そのやっぱり結局審判がちょっとビビっちゃってるっていうかですね、やっぱりこれだけこう、勝敗を左右するようなプレーで、その適用しなきゃいけないということになると、やっぱもうちょっとこう、基準をくれと、逆に審判が。
はい。
このままでは、あまりにも俺たちに委ねられてる部分が大きすぎるっていうところで、審判側からもちょっとこう、どうしたらいいんだという戸惑いの声が続出したっていうことも NPB を動かした一つの理由だったと思うんですね。
石田さん、これメジャーがもう先に導入していたということなんですけれども、
はい、
そのメジャーではこういった混乱はなかったんでしょうか。
いや、もちろん最初はもう混乱だらけで、やはり同じようにシーズン途中にですね、
はい、
その運営側が本来の目的をもう一回思い出そうということで、声明を出しまして、
はい、
混乱を収めようとしたことがあったんですけれども、このコリジョンルール の本来の目的っていうのはそもそもなんだっていうところですよね。
はい、
荒川さんもおっしゃいましたけど、要するにその選手の怪我を、
そうですね。
防止しようと。
ホームベースでの。
はいはい。そうですね。うん、それが本来の目的であるにもかかわらず、走路にキャッチャーが入ったとか入らないとか、
うん、
なんかそういうところばっかりをこう見て、走路に入ったからこれはコリジョンだとか、走路に入らなかったから関係ないとかっていうところにあまりにも審判がこう行き過ぎてしまって、そのルールの文言をそのあまりにも厳格に適用しようとしすぎてしまったがゆえの混乱なんですよね。
そうですね。
だけど本来は危険だったらダメだっていうその基準を、持ってればいいわけですよ。
はい。
危険だったらダメだよ。でも、じゃあ危険っていうのは誰が判断するのか。これはもう審判しかいないんですよね。それを判断できるのは。だから、もうちょっと見る側もですね、その審判しっかりしろって言うんなら、審判を信じてあげて、
うん、
その危険だという審判の判断を尊重してあげなければ、このルールっていうのはそもそも成り立たないんですよね。今結局見直しっていうのは、じゃあ衝突したら、コリジョンルール適用だと。衝突しなければもう、それは、コリジョンルール適用するのやめようよっていうのが、オールスター明けからの見直しの内容になりそうなんですけれども、衝突した、衝突しないっていう、そんな基準ではね、結局じゃあわざと衝突してやろうみたいなやつが出てくる可能性もあるわけで、だからやっぱそこにこう、あんまりこう、なんか、細かいところに行ってしまうと、ルールの本来の目的っていうのが分かりにくくなってしまうと思うので。
そうですね。それと、石田さんね、野球が少し変わったかなって感じがするんですよね。例えば、その三塁にランナーいた場合に内野ゴロでももう突っ込んでしまえと。で、クロスプレーの時にコリジョンが、もし適用されたら、もっけもんという、そんな感じがあるかなという、私の単なる疑いなんですけれどもね。それから、
ね、
ランナー二塁にいてでもですね、これはワンヒットだろう。でも、突っ込めという、そんなことも可能にしてしまったかなとか、なんかいろいろな野球そのものもちょっと変わったかなっていう感じがするんですが、その辺のところはどうですかね。
そうですね。日本の場合はですね、そのキャッチャーに、ホームを死守しろと。体を張って死守しろみたいなですね。
はい。
そういうものが、染み込まされてしまってきていますから、
うん、
やっぱりホームのクロスプレーっていうのは体を張ってみたいな先入観がやっぱどうしてもありますけれども、
うん、
ただここでやっぱり思い出さなきゃいけないのはやっぱり選手を怪我から守るっていうことで言えば ね、じゃあセカンドのプレークロスプレーに迫力がないか、サードのタッチプレーに迫力がないかったらそんなことはないわけですよ。
そうですね。
だからキャッチャーホームだってそのちゃんと走路を開けたクロスプレーでも、うん、迫力のあるプレーっていうのはできると思うんですよね。
そうですね。
でやっぱりそこは、このルールの精神っていうものをやっぱりきちんと、捉えておかないと、
はい、
このさまつな方に行っちゃうと、どんどんどんどんこう本質からずれていっちゃうっていう危険はあると思いますね。
それと石田さん、シーズン途中で、この見直し、あるいはルールを変えようという動きになっていきそうなんですが、それはどういう感想をお持ちですか。
そ うですね、まあ、やっぱり1年通してやるべきだっていう意見はありますけれども、まあ、やっぱりこれだけ世の中が騒いでしまうと何もしないわけにはいかないっていうのが働くのもやっぱりこの国の、ね、特徴ですから、うん、やっぱり何かしなきゃいけないっていうのはやっぱりしょうがないのかなっていう気もしますね。
はい、石田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
プロ野球のコリジョンルールについて今日はお伝えしました。そして今日も皆さんからニュースへのご意見お待ちいたします。
メッセージを紹介した方全員にデイキャッチオリジナル表敬江戸行く第2弾のクリアファイルを差し上げます。宛先はメールアドレスデイキャッチアットマーク tbs.co.jpDAYCATCH アットマーク TBS.CO.JP ファックスは 03-5562-0954 5562-0954 でお待ちしています。
はい、そして4時台のニュースランキング木曜デイキャッチャーは山田五郎さん、ニュースプレゼンターはお笑いコンビ米粒社協のサンキュー達夫さんです。そして5時過ぎからはデイキャッチニュースクリップ、
木曜日は週替わりです。今週は軍事専門誌サットマガジンの記者大塚雅史さんが登場です。新型パトカーにスポーツカーを導入など特殊車両の今をクリップします。
この特殊車両はね、うん、本当に面白いんですよ。
深い世界な感じですかね。
ぜひともお聞きいただきますように。デイキャッチ今日もどうぞ最後までお付き合いください。
荒川京慶デイキャッチ